大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週半ばの雪は久しぶりに積もったところも多かったようですね。冬がぶり返した寒さでしたけども、でもまたまたこの週末の土日は3月下旬から4月上旬並みの陽気になるなんていう予報が出てますけどね。2月に入ってからこの三寒四温的なサイクルがパターンになってますね。さて、私このところ長野駅の周辺やあちこち街中で気がついたことが一つあるんですけどね。それは女性のファッションの流行についてなんですが、大学生ぐらいの年齢から、そうですね、30代半ばの若いママさん世代までが中心だと思うんですけど、上着はおしゃれな、例えば襟の大きいダッフルコートのようなものを着て、ボトムス、下半身ですね、ガウチョパンツっていうんですかね、二昔前ぐらいならばバギーパンツと言っていたようなブカッと太めのパンツ履いて、丈はちょっと短めでね、くるぶしまで見えるようなあれですけども、でそういうファッションの女性が履いている靴が服とミスマッチに感じるようなスニーカーっていう人がとっても多いことに気づきました。アディダスの3本線のテニスシューズ風の靴ならまだしも、この間ゴンドーで見た30代前半かなと思うような女性ですけどね、まるで箱根駅伝の大学生が履いてるようなナイキのランニングシューズだったんですよ。私たちの世代ではナイキと言わずにナイキって言ってましたから、なかなかアクセントは直せないんですけどね。そう、そういうちょっと底の厚めのスニーカーなんですけどね。昔学生時代なんかはメンズクラブを毎月読んでいたトラッド系が好きだった私なんかから見ますと、服とシューズのバランスが悪いんじゃないのと思うんですけども、そんな話をうちのかみさんにしたらば、いやいや今それが流行りなのよなんて教えてくれましたけどね。服はちょっとおしゃれ系でも、靴はスポーツ用のスニーカーっていうのがアクティブな女性の雰囲気を演出するとかなんとかね。ファッション雑誌の有名なモデルさんもそういうコーディネートが最近多いんだそうですね。まあ去年から1年コロナで生活になかなか潤いがない中でね、女性はそういうところでも楽しめていいなぁなんておじさん的な思考になりましたけども、男の方は流行って今何かあるんでしょうかね。特に中年世代はどうなんだろう。きっとないと思うんですけど、少し調べてみようと思った次第です。いくつになってもそういう気持ちって忘れちゃいけませんよね。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、聞こえてきました70年代のフォークです。伊勢正蔵、大久保和久2人のコンビの風。76年の曲は暦の上では。今週の1曲目、風の76年の曲、暦の上ではでした。
蔵出しコレクション。
今年に入ってから何度かこのコーナーで、若い世代はこの人が歌手だったことを知らないだろうシリーズとして、ユーさんとか片平渚さんの曲を取り上げましたけども、今週はですね、私もこの人が歌手としてレコードを出していたことは知らなかったっていうのを見つけてしまったんですよ。ちょっとびっくりしたんですけども、早速それをかけましょう。その人はほぼ私と同じ世代ですからね、ベテラン女優と言ってもいいでしょうかね、原秀子さんです。この間の日曜日から新しい NHK の大河ドラマ青天を衝けってのが始まりましたけどね、第1回にも出ていました徳川御三家水戸藩の殿様、竹中直人さんがやっている徳川斉昭の妻の正室の吉子の役で出ています。まあこれから息子である義信が将軍になるわけですからね、しばらくは出番が続くと思うんですけども、原秀子さん、数ある女優さんの中でも、まあなんと言いますか、あのちょっとふくよかな体型っていうのはなかなか貴重な存在ですよね。私彼女がデビューした頃から好きなタイプではあったんですけども、原秀子さん1959年、昭和34年の11月10日東京生まれで、主に育ったところは吉祥寺界隈だそうですけどね。今61歳です。高校を卒業した後、あの劇団四季の研究生になっているんですね。女優としてのデビューもそこの舞台が初舞台だったそうですが、19歳の時には映画にも出ていまして、この時期いろんなドラマや映画のオーディションを受けていたとか。その翌年1980年には、TBS が当時 NHK の朝ドラに対抗してやっていたポーラテレビ小説ってのがありましたけどね。 宮崎美子さんがヒロインの元気ですというドラマの主役を最後まで争ったそうで、ヒロイン役にはなれませんでしたけども、宮崎美子さんが演じるヒロインのライバルのような重要な脇役の一人として出演したそうです。そして翌年81年には今度は NHK の朝ドラ戦中に NHK のアナウンサーになった女性をモデルにした本日も晴天なりの主役に抜擢されます。それで顔も売れて知名度も上がったんですけども、2年後の83年、23歳で一度結婚、しかし87年には破局してしまいまして、94年に俳優の渡辺裕之さんと再婚して、まあ、その後は2001年にパートナーオブザイヤーを受賞するなど、芸能界でも仲のいい夫婦として有名ですよね。女優としては3人の子供の育児期間を除いて単発の仕事も多かったようですけども、ああそういえばと私が久しぶりに注目したのは1996年の周防正行監督の作品シャルウィーダンスで主役の役所広司さんの奥さんの役でした。計算してみたら当時35歳だったんですけどね。今回の大河ドラマ晴天を衝けの番組宣伝のインタビューでは、もう3人の子供たちもみんな大学を卒業したんで、やれる限り女優の仕事はやりますよと意気込んでいました。今日聞いていただく原日出子さんの歌なんですけども、 NHK の本日も晴天なりが終わってすぐの81年の11月に発売されています。作詞松本隆、作曲は堤恭平、太田裕美さんの木綿のハンカチーフや斉藤由貴さんの卒業と同じコンビですね。原日出子さん、約束。意外と言ってはなんですけども、落ち着いた歌い方で結構うまいですよね。しかも当時21歳ですが、大人の魅力が出ていると感じるんですけども、今週の蔵出しはこの人が歌手としてレコードを出していたことを私も知らなかった。そこで力んでもしょうがないんですが、原日出子さんの約束でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、直木賞受賞の犯罪サスペンスの傑作が北川景子主演で映画化されたファーストラブです。いや、正直言ってこれはお世辞抜きで映画としても傑作だと思いましたよ。おととし2018年の上期に直木賞を受賞した島本理生さんの小説が原作なんですけどね、まあ、もちろんこの原作が複雑な人間模様を描いた厚みのあるしっかりした物語であることもその理由ではあるんですけども、北川景子、中村智也、芳根京子に窪塚洋介、主役とそれを取り巻く人たちのこの作品にかける魂っていうとちょっと大げさですけどもね、熱い気持ちが伝わってくるような、みんな素晴らしい演技をしていて完成度が高いと思います。最初のシーンはラジオ局のスタジオで生島博さんが生放送の番組やってるところから始まるんですけども、紹介されたのはリスナーからの悩み相談に答える公認心理師という肩書きのカウンセラー真壁由紀、これが北川景子扮する主人公なんですが、彼女は心にトラブルを抱えた人たちの本音を聞き出して解決方法を見つけることを仕事にしています。その由紀が興味を持ったのは父親を殺した容疑で逮捕された女子大学生カンナでした。くしくもその弁護を引き受けた弁護士は、ユキが学生時代から知っている庵野華生という変わった名前の若手弁護士なんですけどね、これが中村智也。二人は共にカンナが犯した犯罪の動機を探ろうと面会して話を聞くんですが、カンナの供述は会うたびに二転三転して要領を得ません。話を聞くうちにユキはカンナの幼い時代の出来事がユキ自身の心に重くのしかかっているトラウマと似ているところがあると気づいて、自らもカンナに心を開いて自分からそのことを話して聞かせるんですが、画家であった父と世間体を気にする母、カンナが幼い頃の家庭環境が判明してくるにつれて驚くべき事実が浮かび上がってくるのでした、点点点というようなね、ストーリーなんですけども、女性として妻としてまたカウンセラーとして主役のユキを演じている北川景子、今回はとっても繊細で熱い演技、感心しましたね。そして若手だと思っていた中村智也、学生時代のユキとのエピソードから始まって裁判の場面での弁護士ぶりまでなかなか深みがありましてね、印象に残ったのはとても目力がある演技、これまで彼がやってきた役のイメージを覆す感じで見直しちゃいましたね。またユキの夫役の窪塚洋介も包容力のある穏やかな役作りで これまでいくつも見てきた彼の演技の中では一番いい印象を持ちました。で、最後は芳根京子。ラストの裁判のシーンはカメラに向かって難しい表現が続いたと思うんですけども、いや、そこまでできるのかって凄みを感じましたね。これからぐっといろんな役のオファーが続くんじゃないでしょうか。そのカンナの両親の役の木村義之の板尾いつじも熱演していまして、淡々と進む物語の中でもそれぞれ出演者のキャラクターが彫りの深い際立った存在として浮かび上がってきます。まあ、最初にサスペンスって言いましたけどね、その謎解きのドキドキよりもヒューマンドラマとして見終わった後すがすがしさを覚えたぐらいです。もう一回言いますけども、お世辞抜きでこれは面白い、よくできた作品です。今週ご紹介した新作映画は北川景子主演のファーストラブでした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは2月9日からチケットの先行販売を再開しています。ご鑑賞予定日の2日前から座席の確保ができますよ。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアターへの入場時に検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。そして新型コロナウイルス対策の一環としてシアター内は常時換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットのご持参や服装での調整にご協力をお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げる映画は、はい、もうこの BGM ですぐに分かったって方も多いでしょうね。日本では1984年に公開された、当時アメリカで若手の注目株だった4人の監督が作った30分ほどの作品を4本集めたオムニバス映画、トワイライトゾーン超次元の体験です。トワイライトゾーンというのは、もともと1959年から64年までほぼ5年にわたってテレビで放送された人気 SF ドラマだったんですけども、日本では少し遅れて1960年からミステリーゾーンというタイトルで放送されていたんで、ああ覚えてるって人も多いんじゃないでしょうかね。私もかすかに覚えてますよ。懐かしの輸入アメリカドラマの一つだったんですけども、このドラマが取り上げるのは幽霊や妖怪が出てくるようなホラーではなくて、例えて言うならば、ちょっと前までタモリさんがナビゲーターをやっていた世にも奇妙な物語のように SF 的なものとか超常現象を扱っているんですね。それが20年の時を経て映画としてリメイクされたというわけです。起用された4人の有望な若手監督というのは、まずおなじみのスティーブン・スピルバーグ。もうこの時すでにジョーズや未知との遭遇が大ヒットしていまして、新しくインディ・ジョーンズのシリーズが始まったという時期でした。2人目はアニマルハウスやブルース・ブラザース、特撮ものでは狼男アメリカンで評価を得ていたジョン・ランディス。3人目がハウリングやグレムリンを手掛けていたジョー・ダンテ。そして最後がマッドマックスシリーズのジョージ・ミラーでした。4本の作品のオムニバス、まず第1話はジョン・ランディスの作品で、ベトナムからの帰還兵をコンバットでおなじみのビッグ・モローが演じています。しかしこの作品の撮影中にヘリコプターが事故を起こしまして、主役のビッグ・モローが亡くなってしまうという悲劇が起きました。当時大きなニュースになったのを覚えていますね。第2話は老人が異次元に誘い込まれる話をスピルバーグが、第3話は違う次元からやってきた奇妙な家族の話をジョー・ダンテが撮っていまして、最後の第4話は飛行機恐怖症の男がこれ以上ないパニックを経験するっていう話をジョージ・ミラーが担当しています。映画のオープニングとエンディングで狂言回し的な役でダン・エイクロイドが出演しているところも時代を感じますね。ちょうどブルース・ブラザースが大ヒットしたり、その後はゴーストバスターズにも出ていた人気コメディアンでしたからね。そしてトワイライトゾーン、この作品の音楽は60年代のテレビドラマシリーズにも関わっていたジュリー・ゴールドスミスという人が担当していましたんで、ドラマのテーマ曲が新しいアレンジで使われていました。 これから聞いていただくのは60年代のドラマシリーズのテーマをアメリカで人気の男女2人ずつの混声コーラスグループマンハッタントランスファーが79年にディスコ調でカバーしてヒットさせた曲です。ではマンハッタントランスファーのトワイライトゾーン。84年の映画では直接この曲が使われたわけじゃないんですけども、まあ、あくまでトワイライトゾーンといえばこれっていうイメージでね、聞いていただきました。マンハッタントランスファー79年のヒット曲トワイライトゾーンでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。先週は日生のおばちゃん自転車での懐かしい曲にほのぼのとした気持ちになりましたね。そういうのを狙ってるんですよってわけじゃないんですけどもね。確かに昔は保険屋のおばちゃんって感じでしたよね。時代です。自転車で営業っていうと思い出すのが十数年前に NHK でやっていたドラマトップセールスです。あ、それ私見てないですね。現在の横浜市長の林文子さんがモデルになっていたようですね。かつて日産だったかどこかでセールスマンをしていらして車のディーラーですね。ご自身は当時車の免許を持っていらっしゃらなかったのに自転車で営業していて、お人柄でしょうかね、トップセールスに輝いたというそんなドラマでした。あ、車を売るのに自分は免許を持っていない、その辺がすごい根性だっていうのはどっかで聞いた記憶あります。ドラマはとても面白かった記憶がありますよ。懐かしく思い出しました。いつ頃のドラマなのか私も一応調べときますね。立春も過ぎていよいよ農作業も忙しくなってきました。そろそろいろいろ始めなくちゃいけない時期なんですね。普段畑で高性能の大型ラジオで聞いているんですが、先週先々週と私は別の畑で仕事をしていました。ということは別のラジオで聞いてくださってたんですか。小さめのラジオで 76.5MHz に合わせて聞いていたんですが、やっぱりよく入らなくて受信感度がいまいちって感じですかね。音楽はまあまあ聞けるんですけど、大岩さんのお話がいまいちになってしまって、どうしてなんでしょうかね。声の部分の電波はしっかり受け取ってくれないんですか。そこで高性能ラジオをもう一台買おうという計画が出ています。かっこ笑い。どうなりますかね。最近は小型で性能が良くて、しかもワイドバンド FM も受信可能っていうのが安く出てますから、ちょっとへそくりを流用するだけで買えますよ。大丈夫です。善は急げで、お仕事忙しくなる前に早めに買っといてください。よろしくお願いします。そしてこちらは長野市のパリッコさんです。映画歩いても歩いても DVD ですね。2番手の方に先を越されてまたまたレンタルできず2週間待ちになってしまいました。ありゃ残念。大岩さんの影響力思った以上に強そうですよ。そうですかね。たまたまじゃないですかね。店員さんが普段借りる人ほとんどいないのにとおっしゃっていました。そうですか。2月11日地上波の某局でかっこ NHK、 いやいやもうそういうのはね、先週も大っぴらに NHK の番組のテーマソングリクエストにお答えしましたんで堂々と書いてください。NHK で黒沢清監督の岸辺の旅っていう映画が放送されましたが、あいにく落ち着いて集中してじっくり見られなかったのでレンタルしようと思ったら、やっぱり同じことを考える人が必ずいるんですね。こちらも先を越されてしまって2週間待ちになってしまいました。あ、こっちは理由はわかります。 NHK で放送してるの途中からしか見られなかったっていうようなね方は結構いらっしゃると思うんで、黒沢清監督のスパイの妻がベネチュア映画祭の銀獅子賞を受賞したことで2月11日の祝日に同じ黒沢監督の映画岸辺の旅が放送されたようですね。あ、そうだったんですか。この映画大岩さんご存知でしたか。私は全く知りませんでした。一応私この番組も4年半やってますんでね、存在は知っていました。浅野忠信深津絵里コンビでしたよね、確かね。それから土曜日の深夜ドラマその女ジルバを見たかったんですが、どうやら中止のようです。ってことは、あれか、地震のあった夜ですね。またまた東北が大きな余震で揺れてしまいましたけど、11時7分だったかな。多分テレビ各局地震速報とか報道特別番組にねなっていたところが多いはずですから、ドラマ飛んじゃったんですね。それからパリッコさんは先週締め切りに間に合いませんでしたって言うんで、木曜日11日に送ってくださったたぬきケーキについてのお話ってのはね、せっかくですから撮っておいて時間的に余裕がある週にご紹介しますんで、はい、またの機会をお楽しみにということで。そして最後は長野市の猫道探検隊さんですけども、 猫道です。今週のと、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はとで始まる名前の歌手やバンド3組3曲なんですけども、今週のと、ドラえもんしか思い浮かばんとですって、なんで急に九州弁になるんですか。ドラえもんも別に九州出身じゃないし、お呼びでない、これまた失礼いたしましたって。今週はきっとお忙しかったんでしょうね。それでも締め切りに間に合うように律儀に送っていただいてありがとうございます。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきますので、そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きます。そこからどうぞ。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後で結構ですからね。2階のゲートを出たところ、ちょっと先の左側にシネマスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。では昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからのリクエストにお答えしましょう。今の時期ならやっぱりこの曲ですかってね、リクエストいただいています。リクエストは、今の時代まず私の番組でしかかからない曲、ザ・ジャイアンツのスケート野郎。今回も笑っていただけましたでしょうか。1968年の曲、ザ・ジャイアンツのスケート野郎でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目のとです。これまでとは、とわえもは、徳永英明、森田浩一とトップギャラン、それにトンネルズ、ドリフターズとやってきまして、前回6巡目はとで始まる名前の歌手とバンドの3組3曲、トムキャットのフラレ気分でロックンロール、時藤三郎、川の流れを抱いて眠りたい、そしてトランザムのああ青春をかけましたが、今週7巡目もとの名前の3組3曲をお送りするんですが、まず1曲目は東京ジャップというバンド、覚えている方少ないと思うんですけど、84年に出したマテンローブルースという曲です。この年アイドル小泉今日子の初主演のドラマ、少女に何が起こったかってのがあったんですけど、そのエンディングにかかる主題歌としてレコードは10万枚セールスのヒットになりました。このドラマですが、スチュワーデス物語をはじめ、伊藤和恵、伊藤舞子といった人たちが主演したあの大英テレビ制作の大げさで臭いドラマのシリーズだったんですけどね、たまにこうしてドラマからヒットが生まれていましたよね。東京ジャップっていうバンド、この曲のレコードのジャケット写真を見ますと5人組です。もともと柴田恭兵や三浦浩一、純アリスをスターにした東京キッドブラザーズっていうミュージカル劇団から分かれたミスタースリムカンパニーに所属していたメンバーで結成されたバンドです。その後有名になったのはドラム担当だった安赤坂こと赤坂康彦さん。彼は1959年昭和34年生まれですからね、私とほぼ同世代。バンドとしては1982年にデビューしていて、デビューシングルは Give Me Chocolate っていう曲だったんですけど、歌ってるバンドの名前が東京ジャップで、曲が Give Me Chocolate って、なんて時代錯誤で、日本人としては屈辱的なことを平気でやる神経、どういう連中なんだと私あんまり心よく思っていなかったんですけどね。では東京ジャップ84年の曲、マテンローブルース。作詞瓜野正雄、作曲は堤恭平。インデックス他の1曲目は東京ジャップのマテンローブルースでした。続いての他も同じく TBS のドラマからのヒット曲です。一度蔵出しのコーナーでかけました大原玲子さん主演の例えば愛の主題歌だった戸惑いトワイライトです。歌っているのは豊島多津美さん。1954年昭和29年の11月九州福岡県生まれで、22歳の時に角田博さん作詞作曲の一足お先にっていう曲でデビューしています。 4枚目のシングルで79年に出た戸惑いトワイライトは、レコードセールスは15万枚。作詞作曲が秋陽子宇崎流動コンビでした。豊島辰美さんの曲、戸惑いトワイライト。3人の子供も大人になって音楽活動を再開していて、今も現役。インデックスとの2曲目は、豊島辰美さんの戸惑いトワイライトでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は都で始まる名前の3組3曲、最後は徳久浩二さんの北へ帰ろうです。くしくも今日は3曲とも TBS 系全国ネットの人気テレビドラマ関係になってしまいましたけどね。この曲は1975年昭和50年の寺内貫太郎一家2の劇中歌として、本人が謎の流しの歌手の役で出演して歌っていました。徳久浩二さん、1948年昭和23年の4月、九州佐賀県生まれです。プロを目指して上京して、寺内貫太郎をやっていた作曲家小林亜星さんの弟子になるんですね。まあ、そんな関係でたまたま主役に抜擢された小林さんのドラマにデビュー曲北へ帰ろうで出演できたという、まあ運が良かったわけですよね。では徳久浩二さん、北へ帰ろう。レコードセールスはなんと39万枚というビッグヒットだったんです。オリコンのチャートも最高4位まで上がっています。作詞作曲は本人がやってて、編曲アレンジは師匠の小林亜星さんです。その後は歌手は引退して、作曲家としては美空ひばりのお前に惚れた、新沼謙治のヘッドライト、小柳ルミ子桜前線といった作品を手掛けています。今は日本作曲家協会の理事長を務めているそうですよ。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は都で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、最後は徳久浩二さんの北へ帰ろうでした。ということで来週はなですね。なはこれまで中村雅俊、中森明菜、中島みゆき、中山美穂に長渕剛、中原理恵とやってきまして、あとなは1986オメガトライブとか、内藤康子、中原芽衣子なんてとこもありますけども、来週は今や演歌の中堅というか、もうベテランになっていますけど、長山洋子さんいかがでしょうか。演歌路線に転じる前はポップス系を歌っててヒット曲もありますもんね。来週のインデックスは長山洋子さん、演歌の前の3曲でやりたいと思います。メッセージやリクエストがありましたらどうぞ送ってください。今週もエンディングの時間になりました。まずは長野市の日本いちごの山さんです。またまた春かぶりですいません。いえいえ、どういたしまして。聞いてくださっていればもうそれで十分です。2月ですね。この1年県外はどこへも出かけず、県内でさえどこにも出かけずに終わってしまったことを報告します。お岩さんにもいろいろ旅行ネタを書いていたはずなんですが、それまではねもう羨ましかったですけども、こんなことは本当に久しぶりです。コロナの自粛生活を真面目にやってました。そのせいなのか、突然大船駅のホームに立って風に吹かれていたいと思ったり、スーパーで買ったキャベツが銚子さんの箱だったりすると、銚子電鉄に乗ってキャベツ畑の中を走りたくなってしまいます。なんか映画のワンシーンになりそうですけどね。大船といえば昔ドリームランドがあった横浜の近くですよね。今横浜市なのかな、あれ海が見えるのかな。観音様がいましたよね確か。早く好きに旅ができるようになってほしいと切望していますと。たまにメッセージを書くのをそのはけ口にしてみたらどうですか。少しは気持ちが収まるかも。そして最後は今週もハガキでくださいました、長野市の男性、ラジオネームみこもかるさんです。男性だったんですか。先週メッセージを読んでいただきありがとうございました。ネットで購入した上条恒彦さんの CD が届きました。よかったですね。心が落ち着く作品からユーモアのある歌詞のものまで上条さんの声で聞けるなんて贅沢だなぁと思いながら毎日 CD プレイヤーにかけています。毎日はやめた方がいいですよ。どんなにいい曲が続く CD でもやっぱり毎日だと飽きますから、週に1回ぐらいにしといた方が飽きるまでの時間楽しめると思いますよ。毎回いろんな曲を紹介してくれる大岩さんには感謝感謝です。あ、感謝感謝、どっかで聞いたことありますけどね。黒板五郎さんですか。これからも楽しみにしています。わざわざハガキありがとうございます。そういえば先週ご紹介した時にハガキの方はっていうんで宛先言いませんでしたね。郵便番号 380-0835、 長野市新田町 1485-1 FM 善光寺大岩さんの番組と書いてくださってますけど、もうこれで届きますのでね、年賀状の余りで、みこもかるさんありがとうございました。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。